ターの今野花子です。林正隆の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正隆がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、大月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは早速質問です。私は35歳会社員です。現在新しい事業に取り組んでいますが、営業について理屈ばかりで売れない理由を探している部下に困っています。どうすればよろしいですか、という質問です。
なんかこういうのって多いよね、世の中ね。まず第一にね、その今までのこの人生の中でね、多分この、まあ、35歳の彼の話じゃなくてこの部下の話ね、おそらく、言い訳で世の中を渡ってきたんだよ。これ小さい時からずっと。で、許されたの。で、言い訳が許されないような、やっぱり人もいるわけよ。あれ、時代もあったわけ。そういった意味で言うと、まあ、今のね、まあ、日本の中で言うと、まあ、こういう言い訳を、まあ、許してきたような時代背景もあるのが事実でね。で、まあ、これはもう僕の、まあ、前職でも前々職でも、その、やっぱりいっぱいいたよ、こういうのは。実際ね。で、うまいんだよね。売れない理由を話をすると、よくもまあ次から次へと出てくるなってぐらい売れない理由が、うん、天才だよ。だったらちょっと視点を変えて売ること考えた方がもっと早いんじゃないかと思うぐらいね、あの売れない理由を探すのはうまいよね。で、一つはね、やっぱり自分のことが可愛いってなの、
その理屈話す人が売れないの、
そう、要は売ろうと思うと、あえて売るっていう話をするとね、やっぱ相手に踏み込まないと売れないわけ、物は。なんだか引くのは簡単じゃん。
そうですね。
ね、自分のこと考えて嫌に思われたくないから引くのは簡単なわけよ。うん。だから多分、真剣に相手に対して、要は対人として向き合ったことがない人間が多いのね、今ね。要はこれが男性なのか女性なのか分からないけども、まあ男性だとするとね、本当小さい時に今の子供たちって喧嘩しないんだよね。うん、まあ花子は女性だからね、あれだけど、僕らの時代っていうのは大体もう小さい時、まあ、幼稚園とかもう小学校ぐらいの時に大体ガキ大将いたわけよ。でガキ大将って何でガキ大将かというと、要は大将でしょ。なんで大将かというと、もちろん力も強く喧嘩も強いんだけども、やっぱりね、弱き者をね、本当助けていったの。で大体頭良くないんだよね。いや、成績良くないんだけどね、大体がだよ。でも要は人とこの対面するっていうかな、あの対人間関係においては圧倒的な強さを持ってたんだよ。でよく、まあ、そういったね、あの言い方ちょっと悪いけども、あの、まあ、ちょっとグレてね、あの暴走族なんかに入ってヘッドやってる人間ってすっごい魅力あるってよく言うんだよ、社会に出ると。なんでかというと、やっぱり頭張るような人間ってね、そのね、覚悟の仕方が違うんだよね。やっぱ責任持ってるから。だから少々悪いかいいとかっての置いといても、あのそういった何か頭を、まあ、やった人間って非常に魅力があるよね。で多分こういうようなあのことでやってる人間っていうのは、あの、まあ、例えば、そういったいろんなことをやってたと思うんだけども、スポーツでも何でもね、多分そのヘッドでやっているような人間ではないんだよ、うん、やっぱそういう人間っていうのは、あの、まあ、なかなか自分がこの何かできない時には言い訳をして取り繕ってるような人生をずっと送ってたと思う、うん、まあこれはもう時代背景がねあるからこそ、まあ、こういった人間が多くなってるのも事実なんだけどね。これ俊介がちょうど同世代だよね、この上司の方とね、
はい、で実際なんか僕もこういう部下がいたりとか、自分もなんかこうだったんじゃないかなって思う時があるんですけど、でもこれではこの先うまくいかないっていうのになんか直面するんですよね、
うん、
結局自分に返ってくるなみたいなことを思った時に、僕はなんか、あ、全て別に人のせいとか物のせいとかその商品のせいにしても結局意味ないなとかって思う瞬間があった時から僕はなんか変わりましたね、自分の経験で言うと。だから何かこの営業の子もやっぱなんか直面しないとダメなんですかね、自分がその窮地にというか、
うん、
そうしないとこう分からないのか、それじゃなくてもこうとうとうとこう話してあげると 理解していくのか、どっちなんですかね。
あのとうとうと多分話してもね、多分自分の中で体感しないんだよね。
そうですね、
うん、だからまあ本当は一番いいのはね、いや本当に売れなかったら全く収入ありませんっていうのが一番いいんだよ、
う
ん、一番わかりやすいんだよ、
うんうん、
これが当たり前の世界なんだよね。で実際にまあ営業の世界でいくと、まあこれもちろん正社員であればね、これでもお金出ちゃうんだよ、給料が。あ、だからおかしくなってきてるの本当はね。でもともと営業の世界でやっていくっていうね、あのもし決めてるんであれば、本来はフルコミッションというのは普通だと思うけどね、
うん、
本来はね、うん、だけどまあこれ会社の状況にもね、いろんなことの状況あるだろうから、一概に言えないけども、うん、あのまあこういった人間増えてるのは事実として、
うん、
でも実際に、こういった要は社員だとしてもね、やっぱ日本人のこの精神性の強さってみんな持ってるんです、
はい、
みんな持ってるのこれは、
うん、
でやっぱりさっきね、あの俊介が言ったように窮地に追い込まれると人間ってすっごい強いんです、
うん、
でそういった窮地に追い込まれることを自分にシミュレーションしていかないと、うん、なかなか難しいと思うんでね、
うん
うん、だからそういったことをあのもうこれはね、まあ、今の時代でそういうところにね、あの自分であえてあの生きなさいっていうことはなかなか難しいんだけども、あのこういったことをやっぱり僕は歴史から学ぶことって非常に大事だと思っててね、
うん、
で日本人がなんでこれだけ強かったのか、あれ明治維新って知ってる？
はい、
ね、うん、明治維新のことってどう思う？勉強したことある？
ないです。ちゃんとは
ちゃんとしてないよね、うん、その中で明治維新っていうのがなんであそこまで世界的に見てよ、日本の中で明治維新という捉え方じゃなくて、うん、世界的に見てあんなに大きな改革を無血状態、要は血を流さずしてほぼね、あれだけのことを成し遂げた国っていうのは今までの歴史上これ国としてないんだよね。国としてだよ、何千年もの国としての歴史の中で、日本という国じゃなくて全世界という歴史の中でないのね。基本的には何かを取るときには何かを潰すしかないんだよ。これが今までの歴史だったの。でしかもあの明治維新っていうのはなんか花子の中にどういうイメージ？幕府が
朝廷にっていうなんか
イメージ、ね、でそんなイメージ強いでしょ。だからよくまあそういうの変わったのねみたいなイメージ、全く違うんだあれ。
違う、
全く違うの。もちろんそれは一つはある。でも なぜあの時の志士たちね、志士たちっていうのはもう本当みんな30前後だからね、あの時ね、
うん、
あの明治維新で立ち上がった志士たちっていうのは本当にそういう年齢でみんな立ち上がったわけ、うん、まあ逆にそういう年齢だからこそ立ち上がったってい
う
のもあるのね、
うん、
そういった時に彼らは何を本当に思ったかというと、本当にちょうど開国されたばっかりですよ、ペリーがね、1853年黒船でできたわけだよ、
うん、
で開国されたばっかりで彼らはどんどん外に行ったので、何を学んできたかというと、これじゃ日本っていうのはやられると。であの時に欧米列強って知ってる？うん、これは強い国が5つあったんだよね、まあ、イギリスの、ね、大帝国をはじめ、フランス、ドイツ、ロシアで、その時新進気鋭のアメリカね、こういった中でドイツ以外の国は全てあの日本を潰そうとしたの、要は日本を植民地化しようとしたの、
うん
うん、でまあフランスもそうだよね、フランスはまあ朝廷の方に取り入っていってね、で薩長の方には、イギリスがね取り入っていって、まあ、そういった中で彼らはこれはね、幕府とか朝廷とかっていう話をしてたんじゃないんだよ。本来は全然違う外敵に対しての本当恐怖があったわけ、あるいはそこに対して向き合っていったわけ、そういう大義があったんだよね。だからそこまで真剣に人間がいろんなことを考えて向き合っていくと言い訳なくなるんだよ、
うん、
だから今この彼のね話に戻すけども、実際にこれ言い訳してる状態、
うん、
あるいは理屈を言ってる状態っていうのはもう極めてな安心領域って、自分が飛び出さなくてもいい領域でやってるからな。でもっと言うと、いや彼が今これやっててね、今彼が売れるとか売れないとかいいよ、じゃあその会社はどうなのと、
そうです、
うん、あるいはその会社を通してそのお客様はどうなのとか、あるいはもっと言うとそういうような会社が寄せ集まった時の企業そのもの、あるいは国そのものがどうなっていくのか、
うん、
っていうことを真剣に考えていったとすると、全く違うことを彼らは思うようになる、
うん、
そういうふうにね、あの僕は今の若者たちにぜひぜひね、あの真剣に真摯に受け止めてもらいたいのはね、やっぱり日本という国の大義としてものを捉えた時に自分が今何をすべきかなのかね、 まあ、こんなところまで考えてくれると多分今みたいなことってのはすごく小さなことに思えると思う。まあ話が大きくなったんだけども、そういう大きい世界の中から自分の人生そのものをぜひね、あの見つめ直してもらうと違ったまた、視点でものが見れると思います。
林さん、お月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。